羊飼いの打倒とつまずきと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の26章31節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。杉越の食事を済ませて、オリーブ山のゲッセマネの園に向かう道すがら、主イエスは弟子たちに、今から彼ら全員が経験することになるつまずきの事柄を教えておられます。今夜あなた方は皆私につまずく、そうおっしゃいます。あなた方は皆、そう言われていますが、これはこの時従っていた十二弟子全員という意味ではないように感じます。およそ弟子となってイエス様に従おうとしていく、そういう人すべてが経験するつまずき、主イエスに心を向け主に従っていきたいと願う人たちすべてが経験するつまずきをイエス様はここで語っておられるようです。でしかもそれは何か他のものにつまずくというのではありません。他ならないイエス様ご自身につまずいてしまう。イエス様に従っていこう、ついていこうとするんですけれども、そのイエス様自身がつまずかせるものですから、すべての人がつまずくということになってしまうわけです。あなた方は皆私につまずく、ここにそう書かれていますけれど、ここ原文を読むと、あなた方は全員が私のうちにある、そしてつまずかされるのだというふうに言われています。あなたたちはイエス様のうちにある、イエス様との交わりの中にある、だからつまずくんだ。ですからこのつまずきというのはイエス様以外の何か他のものにつまずくんではないんです。まさしくイエス様その方につまずく、そういうつまずきです。イエスも知らないから、あるいは不注意で他のことに気を取られていて、足元に注意がいってないからつまずくのではありません。そうではなくて、まさにイエス様との交わりの中に招かれていて、そしてイエス様との交わりを知るからこそつまずくんです。ここに言われているつまずき、それは実はすでにイエス様に受け入れていただいて交わりの中に置かれている、でその印と言ってもいいのかもしれません。イエス様との交わりの中にあるからこそつまずかされる、それがここに言われていることです。で、このイエス様との交わりがあるからこそつまずくつまずきというのは、はっきり言ってしまえば、これはイエス様がおかかりになる十字架へのつまずき、そういうふうに言ってもいいだろうと思います。弟子たちに先立ってイエス様はまっすぐ十字架に向かって行かれます。このエルサレムに今いるわけですが、エルサレムにやってきて、そして間もなく捕らえられ、そして 次の朝早くにはもう十字架に上げられてしまう。でこのイエス様がおっしゃった時というのはそういう時です。どんな人であってもこんなことにとてもついていけそうにありません。次々と休み早にことが起こって、そして気がついたらイエス様が十字架にかけられてしまう。そんなふうに猛烈なスピードでことが進んでいくのに、弟子たちがそれに一緒についていく、とてもこれは無理です。ですから主イエスはあなた方皆私につまずくのだ、ついてこられなくなるのだとおっしゃるんです。十字架に向かっていかれるイエス様についていけない、従えない、そうなってしまうつまずきというのは、単純にこれ我が身が可愛くて身の安全を第一に考えるというところから生じるというふうに言えないのかもしれません。私たちは多分日頃弟子たちがイエス様についていけなかったことは自分の命を惜しんだからだってどっかで考えているだろうと思います。イエス様が逮捕された時に弟子たちが散り散りになって逃げてしまった、それは弟子たちがやっぱり本音を言うと自分の我が身が可愛くて命を惜しんだためにイエス様についていけなかったんだろうって、おそらくそう考える方は多いのじゃないかと思います。でもちろん弟子たちにとって自分の身の安全が大事だった、それはそうかもしれませんが、しかしそういう理由で、そういう理由だけで、主に従えなくなった、でそういうふうに決めつけられるんだろうかというふうに思うんです。今日のところでペトロをはじめとする弟子たちはみんな、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんって言っています。でこの言葉を口にした思いというのがあるはずなんです。この言葉はまるっきり口先だけの嘘800だったのか、もしそういうふうに言ってしまえば言い過ぎになるだろうと思います。もちろん結果的には弟子たちはイエス様についていくことできなかったんですけれども、しかし最初からイエス様についていく気なんかさらさらなくて、いざ本当にことが起こったら自分たちは逃げてしまおうとそう思って口先だけで聞こえのいいことを言ってたのかっていうと、おそらくそうではありません。少なくともこう語った時のこの今日聞いているこの場面での弟子たちの気持ちからすれば、もし万が一イエス様と一緒に死ななければならないような時には潔く死のうというそういう思いはおそらくあったに違いないんです。ところが実際にはそうなれなかったわけです。どうしてでしょうか。覚悟が足りなかったんでしょうか。まあ、一つにはイエス様が捕らえられ処刑されていくまでのテンポがあまりに早くて、ついていけない、でそういうことがあったかもしれませんが、もう一つ、あると思います。理由がそれは今ここで起こるこの出来事、イエス様が捕らえられ、そして、本当にいい加減な裁判が行われ、十字架にかけられていく、その出来事が、一連の出来事がどういう意味を持っているのかということを弟子たちがよく分からなかった、理解できなかったということも理由ではないかと思います。何かの大きな出来事、大変なことや大事業に当たるときに、私たちはです、前もってよくよくその意味を考えて決心した上でことに当たるというところがあるんじゃないでしょうか。私たちがうんと力を出さなければいけない大変なことに出会う、あるいはもしかしたら場合によっては自分の命すら投げ出すようなことになる、そういう時には私たちはよくよく考えて それでもこれはやらなきゃいけないんだ、これはやっていいんだと、そういう決心をした上でことを始めるんじゃないでしょうか。そうじゃないと、いろんなことが進んでいく中で思いがけないことや思いを超えるような事態が持ち上がる。で、するとそこで自分がなんで苦労しなきゃいけないのか、どうして大変でもやり遂げなきゃいけないのかが分からなくなって、そこでもはやこれ以上粘り強くことに当たれなくなって、途中でやりかけのまま放り出してしまうというようなことになりかねません。苦しいことや大変なことに向かっていくときには、なんでそうしなきゃいけないのか、なんで自分がこういうふうなことを選んでいるのかということをよく承知している必要があるだろうと思います。弟子たちはなんでこんなふうにトントン拍子にイエス様が十字架にかけられていくのか、分からなかったでしょうし、またそれに従うというのはどういうことなのかも考える暇がなかった。それでついていくことできなかったというところがあるんじゃないでしょうか。イエス様は弟子たちがそうであることを承知しておられます。それで今から起こることを弟子たちに教えられ、合わせてなんで弟子たちがつまずいて従って来られなくなるのかということも教えられました。でそれは、旧約聖書のゼカリヤ書に書かれているようなことがまさに今ここで生じるからなのだというふうなおっしゃり方をなさいます。31節の二重カニ括弧の中でイエスもこうおっしゃっているんです。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。聖書にこう書いてある、だからあなた方つまずくんだ。でそういうふうにおっしゃるんです。でただこんなふうにイエス様が、突然旧約聖書の言葉を、口にしてこう書いてあるでしょとおっしゃってもです、おそらく私たちはこの旧約の言葉をすぐに思い浮かべることができないだろうと思います。唐突に聞かされるとちょっとびっくりするような言葉なんです。実は今日の礼拝の聖書にその言葉を選んでおりました。そこをちょっと開いて、考えたいと思います。旧約聖書のゼカリヤ書13章7節の言葉です。旧約聖書の1493ページです。1493ページ。1493ページ、ゼカリヤ書13章の7節をお読みいたします。剣よ、起きよ。私の羊飼いに立ち向かえ。私の同僚であった男に立ち向かえと、万軍の主は言われる。羊飼いを撃て。羊の群れは散らされるがよい。私はまた手を返して小さいものを撃つ。でイエス様が引用なさったのは、翻訳は少し違っていますがこの箇所の言葉です。この13章7節で私と一人称で話しておられるのは神様ご自身です。万軍の主は言われると言われるこの万軍の主、神様が私というふうに言っておられます。そして私の羊飼いとか私の同僚であった男というふうに言われているのは、これは神様がご自分の民のためにお立てになった王です。イスラエルの王のことがここに言われています。そして羊の群れとかあるいは小さいものと言われているのは神様のためイスラエルに属する一人一人のことです。つまりここで言われていることっていうのは、神様がせっかくイスラエルの民のために王をお立てになったのに、その王を神様自らが打ち倒し死に追いやるということが言われているんです。 剣に置きよ、私の羊飼いに立ち向かえ。でこの羊飼いが打ち倒されたならば、羊の群れはちりぢりになるほかありません。守ってくれる羊飼いがいなくなれば、牧者がいなくなれば、羊たちは自分たちだけで群れを守り、一つでいることができなくなるからです。神様はこの羊の群れであるイスラエルを守らせるために王をお立てになるんです。ところがせっかく立てたその王を神様ご自身が打ち倒すという、ちょっと不思議なこと、普通では考えられないことがここに述べられています。でもこのゼカリヤ書の記事はこれで終わりじゃなくて先に続いていくんです。先を読んでいくと、羊飼いが撃たれて倒される、その結果どうなるか。群れの3分の2は死に絶えて失われてしまうけれども、3分の1は生き残ることになる。そして生き残った3分の1は実は火で精錬するように鍛えられる。でその結果最後にどうなるか。生き残ったその人たちは、主こそが我々の神ですっていうようになって、神様の方も本当に彼らこそ私の民だとおっしゃるような、そういう麗しい交わりが生まれるようになる。ゼカリヤ書にはそう言われてるんです。羊飼いが倒される、そして羊の群れが散らされていくのは、そのつらい経験、苦しい、また痛みを伴う経験を通して、生き残った羊たちが、主こそ我々の神なのだと言って神様を心から称えるようになる。そこに向かっていくことだとゼカリヤは教えました。これはゼカリヤが生きた時代というのは、イスラエルの国がバビロンに負けて滅んでしまう時代です。ですからゼカリヤが言っているのは、直接には自分が暮らしているイスラエルの国、南ユダ王国と言いますけれども、その国がなくなるというその場面で言っています。イエス様はしかしこの古いゼカリヤの予言の言葉を引用しながら、今晩ここで今から起こること、それもちょうどこのゼカリヤが言ってるのと同じようなことなんだっておっしゃったんです。神様がご自分のためイスラエルのために立てた誠の王って誰か、これイエス様です。神様がせっかく弟子たちを王を立てて、弟子たちをそこに招いて、今一つのサークルというかグループのようなものが集まっているわけですが、その羊飼いであるイエス様を捕らえさせ、十字架に上げて死なせてしまいます。イエス様の十字架の出来事って、弟子たちにとってはこれは羊飼いが打ち倒されるような出来事になるわけです。でするとこの羊飼いにこれまで導かれてきた羊の群れである弟子たちは、導き手を失うことになって、てんでんバラバラに逃げ散ってしまう。なんでこんなことが起こるんだろうか。神様はこの私たちを愛してくださってんなら、どうしてこんな嫌なこと、辛いこと、苦しいことが起こるんだろうかと思いながら、しかし自分たちを導いてくれる導き手がいなくなってしまうものですから、目当てを失って散らされていってしまうわけです。イエス様がおっしゃってるのはそこまでです。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてある。だからあなた方もちりぢりバラバラになるのだというふうにおっしゃいます。で、言葉の中でおっしゃってるのはそこまでですが、これゼカリヤ書の引用ですから、当然イエス様ご自身はこのゼカリヤ書に書いてあることを頭に置きながら話しておられるに違いないわけです。弟子たちに向かって、今晩あなた方は私につまずいて、私を散らされていくことになるよ。でもその先があるわけです。しかしそうやって散らされていったあなた方が生き延びるときに、本当に主が私たちの神なんだって、そういうふうに言う時が来る。そしてまた神様の方でも、まさしくこの人たちが私の民だとおっしゃってくださるような、そういう新しい群れが生まれることになる、新しい民が起こされる。でそういうことを思いながらイエス様は あなた方は、今晩私につまずく、私は羊飼いを移すると羊の群れは散ってしまうと書いてある通りだとおっしゃるわけです。そしてイエスマン、このゼカリア書のことを頭に置いておられるもんですから、その後、続けて読んでいくと32節のところで、弟子たちが集まってくるべき場所としてガリラヤという地名が、指示されるようになります。32節です。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。あなたたちは今から起こる成り行きの中で羊飼いを失うことになる。そしてあなた方自身は羊飼いを倒された羊の群れのように散らされていくことになる。今のまんまこの地上の生涯を生きているイエス様を取り巻いて今みんなが一緒に暮らしているこういう形でずっと一緒に居続けられるわけではない。だけれどもよく聞きなさい。あなた方まさに羊飼いが取り去られる、そして一旦散らされる、その結果どうなるか。あなた方ガリラヤに行くことになる。そしてそこで本当に神様に信頼し神様が主ですっていうふうに言う、また神様の方でもこのものが私たちの民だとおっしゃってくださる、そういう一つの群れが始められるんだ、そういう新しい交わりにあなた方招かれる、そこに向かっていくんだってイエス様はここでおっしゃってるんです。ご自分が今から裏切られ逮捕される、捕らえられて打ち倒される、弟子たちがそのことでちぎちぎにされる、でもそのことが起こるときにこの逮捕のことで弟子たちが全てを失うことがないように、このゼカリア書の言葉を覚えるようにとおっしゃっておられるんです。十字架の出来事が起こってもその後弟子たちがどうしたらいいのか、どうすべきなのかをイエスはここで教えられたんです。まさしくこれは羊飼いとして、しかも倒されていく羊飼いとして羊の群れを思い、その一頭一頭思えばこそおっしゃっている言葉なんです。イエス様はこれまでにも何度も繰り返し弟子たちに教えてこられたことがありました。それは自分たちは今エルサレムに向かって登っている、そしてそのエルサレムでイエス様が敵の手に渡される、敵は散々イエス様を侮辱して最後にはその命を取ってしまう、だけど3日目に復活するんだよって、イエス様は繰り返し繰り返し弟子たちに教えておられました。弟子たちはしかしその言葉をその時には理解もできないし受け取ろうとしなかったんですけれども、しかしまあイエス様はおっしゃってますから、その言葉だけは耳の中に残ってるはずです。この捕らえられる寸前の時間、もうあと本当に1時間か30分かそこらで捕らえられてしまうという、そういう時にイエス様は一番最後の語らいの中で、この私が捕らえられ失われるけれども、しかしあなた方はガリラヤに行くのだ、そしてそこに新しい始まりがある、将来につながるとても重大な言葉をおっしゃいました。今日私たちが聞いたこの言葉、私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く、この言葉があったから実は弟子たちはイエス様の十字架そして復活の後にガリラヤに集まることができたんです。そしてもう一回イエス様の弟子の群れとして歩み出すことができるようになった。この言葉ってとても重大な言葉です。さてイエス様はこういうふうに弟子たちにおっしゃったんですが、弟子たちはこの日イエス様が伝えようとした重大な事柄というのはさほど大きく受け止めなかったようです。イエス様が伝えようとしたことには、注意を向けることができなかったと言ってもいいでしょう。むしろ別のことに注意が向いてしまいます。それは何か、イエス様が自分たちのことをつまずくとおっしゃった、そちらの言葉の方に激しく反応しました。まるでアレルギー体質の人が アレルギー物質に触れてしまった時みたいに、弟子たちはここで激高してイエス様に激しく語りかけています。33節でまずペトロが唇を切るんですね。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言った。みんながあなたにつまずいても私は決してつまずかないって、なんでこんなこと言うのかというと、今夜あなた方みんな私につまずくってイエス様がおっしゃったからです。イエス様がおっしゃったこのつまずくっていう言葉にペトロは非常に反発したわけです。私はつまずくはずがないでしょうって言っている。実はです、ペトロがこう語っていること自体、イエス様がおっしゃったことを素直に受け止めていない言葉です。だからこれちょっと突き放して考えるとです、ペトロはこの時イエス様の言葉につまずいてるんですね。イエス様がおっしゃった言葉を、ああそうかって素直に受け取れないんです。なんでそんなこと言うのってつまずいてるんです。つまずきながら、私は決してつまずきませんって言っている。なんとなくユーモラスで滑稽な姿です。でも考えてみると、私たちがつまずくときって大抵こんな風じゃないかって思ったりもします。私は決してつまずいてなんかいない、どこまでも一本にだって言いながらです、私たちは、聖書の言葉やイエス様の言葉聞き取れなくなるんですね。弟子たちはこのあと、本当につまずいているってことが明らかになります。イエス様の逮捕の場面で、少し丁寧にイエス様の言葉を聞くと、イエス様はこうおっしゃっているんです。今夜あなた方みんな私につまずく。イエス様につまずく今夜っていつの時間なんでしょうか。今夜ですから、これ十字架の時につまずいているわけじゃないんです。十字架は次の朝ですからね。だから今夜というのは、つまずいていることが明らかになるのは、イエス様が捕らえられて弟子たちが逃げ出していくその時間帯ということになります。つまり今のこの場面から数時間後ということになりますが、しかし実はイエス様が捕らえられて逃げ出すというのは、弟子たちがつまずいていることがあらわになった時間というふうにも言えます。実は弟子たちはここでイエス様がおっしゃったこの言葉の意味が分かんなくって、そしてもうすでにイエス様につまずいちゃってるんです。今夜あなた方私につまずくというのはですね、今から後にこういうことが起こるよっておっしゃってるんじゃなくて、まさにイエス様があなたはつまずくとおっしゃったその時間、その時に弟子たちはそれを聞いてつまずいてるんです。ですから最初にそれについて言葉に出して反論してるのはペトロですけれども、他の弟子たちだってお腹の中でみんな同じように反発しているわけです。ですから35節の最後を見ると、弟子たちもみんな同じように言ったというふうに結ばれています。弟子たちはみんなイエス様の言葉につまずきます。そしてそのつまずいているということが実際の行動においてもあらわになる。実際の行動でもつまずくんです。で、これはどうしてか、まさしくイエス様との交わりの中にあるからなんです。イエス様が語りかけてくださる言葉、それがあるから弟子たちはつまずくんですね。もしイエス様の言葉を聞くことがなければつまずくことないわけです。私たちにとってこんなことってあるんじゃないかと思うんです。聖書の言葉を聞く、そしてその時に本当に不可解であったり受け止められないって思ってですね、反発を感じるってことあるかもしれない。でもそれは何で起こってるのかというとです、それは私たちがイエス様の交わりの中に置かれて神様の言葉聞いてるから起こってるんです。神様の言葉を聞くことがなければ私たち反発するはずがありません。だって聞いてないことに反発することできませんからね。だから実は私につまずく、イエス様の言葉につまずくわけです。そしてイエス様はこの日ゼカリヤ書を引用しながら教えられたこと、それは本当に不可解な言葉を聞かされることがある、そして 人間にとって不可解なこと、神様行われることがあって、人間はそこでつまずくけれども、しかし神様はそういう人間にとってつまずきとなる出来事を通しても、ご自分のご計画を実現していかれるんだということです。ゼカリア書に言われているのはそういうことです。神様がせっかく羊たちのためにお立てになった羊飼いを自分で倒してしまう、なんでそんなことを行われるんだろうかって不思議に思うわけです。でもそれは羊飼いが倒されて羊の群れは大変な目に遭いますけれども、最後には本当に神様がこの私の主だっていうふうに言うところに向かっていく、そのために起こることだよってゼカリアは言ってるわけです。神様が羊の群れを大事に考えているんなら、なんで羊飼いを倒すのか、倒さなくていいじゃないかって羊たちは思うわけです。自分たちがどんな危険な目に遭うのか神様は分かんないのかって言って怒ったりします。でもそうじゃなくて、本当にそれは羊の一人一人が神様との交わりの中に置かれる、そのことが起こるために行われるわけです。神様がそういうふうに行うとおっしゃってくださっている。ところが羊たちはそういう言葉を受け入れられないんですね。自分の思った通りの救われ方じゃなきゃ私は救われたくないっていうんです。そして私は決してつまずかないと言い張っている、つまずかないって言いながらつまずいてるわけですが、そのあなた方はつまずくってもうすでに神様おっしゃってるわけですから、まさに神様の言ってる通り弟子たちはつまずいてるわけです。イエス様は、弟子たちがそういうふうに、息切ったところでもうそれ以上、議論をしておられません。今日私たちが読んでいる聖書の言葉というのは、弟子たちがイエス様に向かって反発して喋っている言葉で終わっています。35節です。ペトロはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちもみんな同じように言ったというところで終わっています。形の上で物別れと言っていいだろうと思います。でもイエス様はそういう弟子たちに向かって覚えておきなさい、私は復活したらばあなた方より先にガリラへ行くから、そこで会えるんだよ、そういうふうにおっしゃって十字架に向かって進んでいかれるんです。実はこの十字架に向かって進んでいかれるイエス様の姿っていうのが羊たちを導いていく羊飼いの姿なんです。羊たちはどういうふうに羊飼いに導かれるか、羊飼いが最後から行くんじゃないんですね。羊飼いはこっちだよっていうふうに歩いていくと羊たちがみんな後をぞろぞろってついていくわけです。あなたたちは私につまずくけれども、でもあなたたちが来るのはここなんだっていうふうにガリラヤっていう地名をおっしゃいます。じゃあガリラヤに一体何があるんでしょうか。主イエスが弟子たちと親しく交わり教えられた、弟子たちにとってふるさとである、そういう場所がガリラヤです。そして実はこのマタイによる福音書を最後まで読んでいくと、弟子たちが実際にガリラでイエス様とお目にかかるわけですが、その時にイエス様はやってきた弟子たちにおっしゃるんです。あなたたちに教えたことすべてを守るようにすべての人に教えなさい、そして父と子と聖霊の名によって洗礼を施して私の弟子にしなさい、私はいつもあなた方と一緒にいるんだからって、そういうふうにおっしゃいます。イエス様は弟子たちをガリラヤに招かれて、そこでもう一度本当にイエス様と一緒にある生活を経験させられ、またそれをすべての人に教え主の交わりの中に生きるようにしてくださるんです。私たちも今日体がガリラヤに行くわけではありませんが、そういうイエス様の招きの中に置かれ、イエス様との交わりの中を生きるようにされています。私たちの弱さやつまずき、私たちの悟りのなさや固くなさ、そういうものすべてを用いて、しかしイエス様がいよいよ弱く固くなな私たちと一緒に歩んでくださる方なのだ、そのことを 味わいつつ生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が間もなく敵の手に捕らえられ、弟子たちと一緒に折れなくなる一番最後の時間に、ご自身が捕らえられ十字架にかけられ殺されることを思いながら、ゼカリヤ書の御言葉を弟子たちに教えられました。羊飼いが捕らえられ打ち倒される、そして羊の群れは散り散りにされるけれども、しかしそれが終わりなのではなくて、さらにその先に神様の民として羊が招かれ導かれ、そしてよみがえった羊飼いのもとでもう一度一つの群れとされるのだ、そのように教えられました。弟子たちはその時イエス様の言葉をすぐには悟れませんでしたけれども、しかしまさにイエス様がおっしゃった通りにガリレアに導かれ、そして新しい教会の始まりがそこに与えられたことを感謝いたします。私たちは今そのような主イエスキリストの交わりの中に置かれ、共にあなたを見上げ、あなたを主であると賛美しながら生きるような生活が与えられていることを感謝いたします。どうか私たちが自分の人間の目に都合よく見える交わりとしてこの教会の交わりが与えられているのではなく、あなたに目を上げ、あなたに賛美をしながら歩み、そして本当にあなたの保護のもとに一人一人が歩むことができる、そのような幸いの中に置かれていることを知ることが許されますように。どうかこの交わりの中で私たちが一人一人の思いやまた命の限りを超えて、なおあなたに愛され、あなたに支えられ持ち運ばれている一人一人であることを知ることができますようにお導きください。私たちは今この地上に生きているこの人間だけの交わりではなく、あなたの御前に覚えられ、そしてすべての教会の群れの中に抱かれている、そのような枝々としてここであなたの前に立っています。地上の生活をすでに終えた者も、またまだこの地上に現れておらず、終わりの日までの間にあなたが私たちの群れに加えてくださる、そのような新しい人々もすべてあなたを覚えておられ、ご計画のうちに一人一人の名を呼んであなたの群れに加わるように招き、そして私たちがその今地上において見える姿としてここに集められていることを感謝いたします。どうぞあなたの招きを聞き、また主の御言葉に教えられ養われながら、あなたの民として歩んでいくことができますように、一人一人を導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。